ご理解第67節何事も釘付けではない信心を明明にしておらねば名護を通過本当からより本当を求めていくのが信心だ限りない追求限りない精進そこには限りないおかげの世界が開けてくるより本当の信心にはより本当のおかげの証がある引いたら足してみる足したら引いてみる。確かな答えを踏まえて進む。確かに信心は釘付けではない。信心が釘付けにならないためにはどうしたらよいのか、どうあったらよいのか。まあ、なかなか信心がその釘付けでない信心をしようと、いう人が、まあ、少ないかもしれませんね。その、何と言いましょうかね。信心というと、拝み出しますわい。と、神様ですか。がおっしゃられたと、聞いたことがありますが、人々が、私どもが神様に拝む。さあ、拝んで何をするか。拝むというと大抵は願い事ですね。拝んでどうぞどうぞお願いしますと私どもの願いを聞いてくださいというのがまあ大抵の信心というとそれをまあ想像いたしますね。そしてその願い事が叶うとそこでまあ大体は終わってしまうものですね。まあ、神様のおかげでおかげをいただいた神様のおかげで病気が治ったと神様にお礼の心が湧いてくればまあ上等の方でしょうが中には大抵はまあ治る時期が来ていたのだお薬が効いたのだお医者さんが良かったのだ見立てが良かったのだといったようなことで神様のおかげということを忘れてしまうことが多いですね。まずその何と言いますか釘付けではない信心がより一層進むためにはまあこれが難儀が次から次に連続して起きてくるそうするとおかげをいただかねばならないことが次々に起きてくるわけですからまあ釘付けでいる暇がないというのでしょうか、いとまがないというのでしょうか。まあそういうふうにやはり、何と言いましょうかね、何事もない安気安穏に暮らしているというような人は案外信心が進まないものですね。ところが次から次に難儀なことが起こってくるという人の方が、まあ信心を外すわけにはいかないわけですから。信心をしようといたしますね。ところがこのやはり難儀が次から次に続くということは神様のまあある意味願いがかかっているというのか神様が宗派を送ってくださると言われますね。難儀は神様のウィンクだと。難儀が次から次に重なってくる。まあそういう時にはやっぱりこれでもかこれでもかというわけですから神様にそれこそこれでもかこれでもかと心を向けていかざるを得ない、まあ、神様がそういう神様の方を向いてくれよと心を向けてくれよとまあある意味畳みかけるようにお働きくださっているというわけですから難儀がない結構気だらけな生活をしている人たちはなるほど羨ましいないいな何も問題がなくていいなと思いがちですけれどもそういう何にも問題がない人たちは大抵は神様のことなどを考えることも少ないのでしょう。 何もない平穏無事な時に、神様ありがとうございます、さあ神様のお心はどうでしょうか、さあ教えに基づいた生き方をさせていただこう、というようなことを考える人はあんまりいませんね。大抵平穏無事な時はもうそのことだけで、まあ、満足してしまい、神様のお心はどうだろうかとか、信心をしようとかいう人はあまりおられないと思いますね。むしろ難儀な人、困ったことに出会っている人、悩みがある人、願い事があってなかなか思い通りにいかない人、というような方たちの方が、まあ、どちらかというと神様に近いということかもしれませんね。私はそれこそ胃潰瘍で、その胃が破れて病院に何ですか、救急車で運ばれて、まあ九死に一生ということでしたけれども、その入院している折に師匠大坪宗一郎氏が、まあ、透析をしておられましたが、その透析の開示ですかねにお見舞いに来てくださったことがありますが、その時おっしゃられたお言葉が、まあご理解でしょうね、あなたが今神様に近いからと、近いところにいるからというようなことをおっしゃられ、おっしゃってくださいました。いわば難儀困迫をしているという時こそほど神様のおそばにいる、まあ、神様がそばにいてくださっているということかもしれませんね。またこちらが神様のおそばにいるということかもしれませんね。まあ一番神様を本当は身近に感じる時だということでもありましょうね。その神様の近くにいる、さあそこでですね、そこからが問題ですね。大抵私どもは自分の願い事を聞いてもらいたい、この病気を早く治してもらいたい、健康な体にしてもらいたいと自分のことだけを願います。それが普通ですね。信心の稽古と言われますけれども、何を稽古するのか、どうやったら神様のおかげをいただけるか、それこそ朝参りをしてでもおかげをいただこう、こういう修行をして神様のおかげをいただこうということに、まあ地道を挙げるというのでしょうかね。我が心になろうとする、おかげは我が心にありと言われるから我が心になろうとする、それはおかげをいただきたいから、我が心和らぎ喜ぶ心になればおかげがいただけれるから、そのおかげが目当てで我が心になろうとするというのが、やっぱり多くの人たちではないでしょうかね。私どもの願い事を叶えてほしいから信心の稽古をしているというのがほとんどだろうと思うのですけれども、今日昨日今日いただきますことはそうではないぞと、例えば私どもの身の上にさまざまな事柄が起こってくる、その事柄に意味付けをしようとする、あ、このことはこのことのために起こってきているのだ、どういうことでこの次にはこのことがあれば、まあ因果応報と言ったり、その必ず元があって因果があると、元があってそして結果が起こる、このことが起こってきた、こういうことがあったから、こういうことをしたからこうなったのだ、という因果というものでしょうかね。原因と結果というようなものを探ろうとしたりいたしますけれども、そういうものが確かにあるのかもしれないけれども、そこからもう一歩突っ込む信心の稽古というのは、その何かが起こって何かがある、起こるというその 原因と結果があるというばかりではない。そうではない。それはどういう神様のお心の現れであるのか、どういう神様のお心の現れが今のこの野蛮なりゆきになってきているのかという、その神様のお心を探るのが信心の稽古だということなのですね。本当の信心の稽古というものは、その神様のお心を探っていくというのでしょうか、求めていくというのでしょうか、どういう神様のお心であろうか、そしてその神様のどういうお心の現れが今の成り行きとなって現れてきているのだろうかと、その神様のお心を求めていく、その神様の深いご心がわからないから、分かっていないから腹が立ったり悔しい思いをしたり難儀なことを感じているのだと。今難儀を感じる、まあ実際難儀というものはないのでしょうけれども、私どもの心が難儀だと感じている。その難儀だと感じるのはなぜか、腹が立つのはなぜか、悔しい悲しい思いをするのはなぜか、それは神様の深い深いお心がわからないからだと。いわば親心がわからないからということになりますね。親が子供に勉強をしろという、子供はその勉強などしたくないと反発をする、それは子供が親の心がわからないから、その勉強をしろというその裏奥にある親心がわからないからですね。ですから信心の稽古というものは、その親心、神様のお心の深い心をわかろうとする、求めていくのが信心だと、まあ信心の稽古だと、それが本当の信心の稽古だということになりますね。本当からより本当、いわば神様のより本当の心がわかる、わかろうとする稽古、神様のお心をわかろうとする稽古、神様の深いお心をわかろうとする稽古、どういう神様の深いお心、おぼしめしがあって、今の成り行きが起こっているのだろうか、と、その神様のお心を求めていく。神様の心がわかりたい。天土の心知りたし、道あらば示す天土、己が心に。というのが、やっぱり、信心の本筋だと、いうことですね。どうぞ。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。